お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
本日のインタビューはデクラ秀夫さんです。オーストラリアが長い方や料理人の方はご存知だとは思えますが、長年にわたりオーストラリアにおいて日本食文化の普及に努められてきた第一世代シェフの一人です。近年では料理クラスをはじめ和食イベントの理事なども務められています。本日はデクラさんと共に過去十数年で目まぐるしい進展を遂げてきた和食とその今後の進展について聞いてみました。まず第一世代と言われるデクラさん、オーストラリアの地に初めて足を踏み入れたのはいつだったのでしょう。
はい、私が最初に来たのは1972年の11月5日です。
ああ、しっかり覚えられていますね。
はい、これは大変記憶に残っております。
ということは今のオーストラリアとはだいぶ状況が違って移民の方も少なかったと思うんですけども。
そうですね、まず日本人は少ない、消費者の方はいらっしゃいましたが、あとはそうですね、韓国の方は全くいなかったですね。当時は中国の方はおりました、
当時はまあ現代のようにインターネットがもちろんなく、情報も本当非常に限られていたと思うんですけども、
はい、
オーストラリアという国をどういった国と想像されいらっしゃいましたか。
そうですね、私はオーストラリア来る前にアメリカにちょっといまして、
はい、
もちろん日本に帰ってから来たんですけれども、アメリカの場合はかなり日本の食文化というものが結構いい武器を感じられましたが、オーストラリアに来るにあたってはアメリカ人にいろいろ聞いたんですが、オーストラリアはヨーロピアンの国だとこういうようなことを言っておりました。ですからあまりそれほど その大きな日本食文化への期待は、ないんじゃないかなというところはありましたが、実はいろいろとその新しい展開が待ってましたね。
全て初めから開拓された、まあ、いわゆる第一世代シェフであるデクラさんですけども、
はい、
これまでを振り返って特に印象深いこの日本食文化の変遷などはありましたか？
そうですね、どうしてもアメリカでの日本食文化とオーストラリアを比べてしまうことが同じウエスタンの国としてよくありました。ただアメリカではかなりいろんな方が経営者になっておられましたが、オーストラリアはシドニーに着いた時は中国人の方が日本のレストランの経営をされて一件あります。まあ、最初の契約がコンサルティングシェフということで、オーストラリアのビジネスマンの方との間でレストランをオープンしようという企画がアメリカのサンフランシスコでありまして、がきっかけでやってきたものですから、はい、
現在のように簡単に日本食の食材が手に入る時代ではなかったと思うんですけども、
そうですね、
そういった意味でも苦労はされたのではないでしょうか。
はい、それはすごく素晴らしい質問でありがたいんですね。はい、その通り全くなくてですね、なるべくこの国だからこそできる日本料理というものも考えましたが、それには食材ということで、やっぱり食材の開発をしないとできないということ、動けない。で、日本の食材を輸入する業者が果たしてどのぐらいいられるのかということも いろいろと調べてみました。結果姉川さんという方がですね、今も現在も行ってありますけれども、日本の食材を輸入することを始めまして、そういう小売店が、シドニーのドーマンの中に、出来上がりました。それには非常に驚きました。
現在ではもうスーパーでもベーシックなものは手に入るようになりましたけども、
本当ですね、
まあ、そういう流れの中で最近はローカルで使用された、まあ、今第三世代シェフっていう方たちが活躍されていたり、あと日本人ではないんですけども日本食を料理に取り入れるローカルの方なども増えてきていますけども、
はい、
この時代と世代の変化とついてどう思われますか？
そうですね、やっぱり時代っていうのは進化と退化のこの過程が隣り合ってるようなもんです。ですから日本人の我々料理人としてはやっぱり高い意識が薄れていくことでは後退しますので、 かといって高度な技術と隠しばかりを追っていてはですね、何に飲み込まれてやがて、消えてしまう食文化もあります。海外でですね、和食の場合は十分な積み重ねがこの世界、特にあの世界の和食のマップというのを僕は作ってるんですけども、頭の中にですね、多国籍の食文化といいましょうか、各民族のアイデンティティとも等しく、常に移動し、とかくビジネスだけが絞られると中途半端な通常料理も出来上がってきます。歴史の背景がですね、いろいろとありまして、やはりいい加減な努力ではですね、日本食に携わる人たちのやっぱり将来が危ぶまれます。やはり、携わる上では精神性にまで及ぶ高い意識が、本物志向に動き出すんじゃないかというふうに私は見ておりますが、
そういう思いもあって料理教室の方も運営されているのでしょうか。
はい、そうですね、私はやっぱり総合的に見たオーストラリアのソサイティの中でやっぱり日本食文化、日本料理の置かれた立場というのを見るとすで、にですね、かなり、ソリッドな、作られた土台というのが出来上がってきております。ですからそこで僕は決してのあんまり生意気なことを言うわけではありません。軌道修正をしろとかですね、そういうようなことは考えません。ここ多国籍民族のオーストラリアイコール、多国籍の食文化を持っている人たちがたくさんいるわけですから、やっぱりそれぞれの民族の人たちが集まった国の中でそれぞれの違ったバックグラウンドの中で食生活を行っておるので、やっぱりその、こうしなきゃいけないということはできませんが、ただ私の立場として現在は行っていることはクッキングクラスを通してですね、のは料理だけではなくていろんなお話、食文化と日本のソサエティについてまでもですね、いろいろ質問があります。そういう意味では現在のクラスはですね、パブリックのクラス、プライベートのクラス、それからシェフ、プロのシェフを養成するクラス、いろんな、クラスを、作っております。
あと最後になりますけど、和食を世界に普及される上で、デクラさんが一番大切にされていることは何ですか。
一番大切にしていることはやっぱり日本料理というのは実は固く言えば神道から来ております。そういうバックグラウンドがあって、それでやっぱり十何代の天皇、慶光天皇さん、そして五十何代の後光天皇と、こういう人たちが日本食文化への造形を深めてくれたおかげで現在の日本料理というものが確立されてきております。振り返ると1300年の歴史があるわけですね。でそれをやっぱりいろいろと勉強しますとですね、やっぱり我々は日本料理に携わる我々というのはどこかにその時の DNA がどこかで生きてるんだと、それが一つの精神性になって、やっぱり、日本料理をやるときによしというようなですね気持ち、そして例えばの話がよくオーストラリア人から聞かれるんですけれども、お魚をおろす日本の料理人を見てると非常にセレモニアルだって、こういう言い方をしてくれます。僕はそれを聞いた時に、あ、この人分かってきてるんじゃないかなと思うんですけれども、はい、非常に魚の扱い方でも丁寧ですよね。ポンポンとはやらないですね。で確かにですね、おろし方とか、ああいう丁寧に扱う食への感謝とかですね、そういうようなもの、生き物へのこうやっぱり優しさを持った、そしてそれが食、人間のね食の上で大切なものであるという、そのつながりをですね、やっぱり我々はいろいろ教えてもらってきたんですね、日本という国においてね。いろんな各国のやっぱり国籍の中でバックグラウンドが全く食生活が違う人がいるわけですけれども、ただそういう人たちの中にも彼らの持つ独自のやっぱり食へのですね 考え方、思い、精神性があるはずですね。ただ日本の場合は日本の神道から来たそういうものが蓄積されて今日がある。シンプルアルライフというか、本当にシンプルな中にも自分たちの食生活が息づいているという、そういう実感とかその誇りというか、そういうものを日本料理を特にやる人には、これからも持っていただきたいと思ってるんですね。もう一つ付け加えたいのは、まあ、今ただいま始まりました、食べてみて座談会というのをやり出しておりまして、それは現在オーストラリアにいる日本の料理人の方々を集めてですね、皆さんの意見とか皆さんのこれからの抱欲とか、そういうものをお互い第1世代、第2世代、第3世代の人たちが交わって意見を交換しながら新しい時代に向かっていくと、そういう日本の料理の世界ですね。それを今、模索しながら、一生懸命、実行しているところです。
出倉秀夫さんでした。最後にお話があった食べてみて座談会とは、先日第1回目が開催された和食ラバーズ主催の日本食文化を学ぶイベントです。出倉さんは理事として料理人の育成に携わっており、今後も定期的にイベントが開催される予定です。一人の料理人として、そして一人の日本人として、今後も日本食文化の普及に努める出倉さんから目が離せません。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。ライク、いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。